はい、では黙示録の3章を開いてください。黙示録の3章を開いてください。私たちは黙示録順番に見ていますけれども、ついに7つの教会の最後の教会になりましたですね。一つ一つ教会を見ていきましたが、今日が最後で、14節から22節までのラオディキアにある教会に対するイエス様の言葉を学んでいきます。ではまずここをね、全部読ませていただきます。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないことないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい、ということですですね。ラオディキアの町についてお話ししたいと思いますね。で、今日はね、紙で印刷を、しました。まあ結構ね、この頃印刷をしていますけれども、その地図ですね、見ていただくといいかと思います。大きなね、こう全体を見たいと思ったらば、聖書に付属の地図とかご覧になるといいんですけれども、今日はね、こうあえて、こうフォーカスを当てています。このね、北側にあるこの H から始まるのが、これがヒエラポリスと言いますね。そしてその南、ほぼ南ですね、にあるのがラオディキアになりますですね。 L から始まっている町ですね。そしてちょっとこう、なんていうかな、右側の東側だけどちょっと南に行ったところですね、これがコロサイになるんですね。で、ラオディキアという町は実はすでにコロサイ人への手紙の中に出てきてるんですよ。で、それちょっとね、見てみたいと思うんですけれども、2章の1節をまず読んでみます。2章の1節をまず読んでみます。私があなた方やラオディキアの人たちのために、その他私と直接顔を合わせたことがない人たちのために、どんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。こうありますよね。で、そして最後ですね、4章の13節から15節も読みますね。コロサイですね。私はエパフラスのために証言します。彼はあなた方のため、またラオディキアとヒエラポリスにいる人々のため大変苦労しています。愛する医者のルカ、それに出ますがあなた方によろしくと言っています。どうかラオディキアの兄弟たちに、また妊婦と彼女の家にある教会によろしく伝えてください。 で、これでお分かりになったかと思いますけれども、コロサイに手紙を送るときにこれ回覧してほしいということなんですね。このヒエラポリスにいる、この教会の人々と、そしてラオディキアにいる教会の人々に、まあ、回覧して、まあ、パウロはこのそうですね、会っていない人って言ってますから、このラオディキアの人はまだこのコロサイの手紙を書いた時点では見識がなかったかもしれませんけれども、この非常に近い、こう3つまとまった、まあ、三角地帯とも言われるんですね。これ線引くと三角になりますので、まあ、そういう町々で、で、これがね、イエス様が、黙示録3章でラオディキアの人たちに語っておられる、まあ、実は背景にもなる町なんです。そのヒエラポリスとですね、そしてこのコロサイですね、まあ、これ説明しますね。で、ラオディキアは他の、まあ、7つの教会の背後にある歴史と、まあ、似てますね。ギリシャのセレオコス朝のアンティオコス2世によって建てられて、で、妻の名がラオディケと言います。でね、このラオディケという人の名前は、まあ、実は出てないんだけれども、ダニエル書の11章にですね、覚えてますかね、予言を学んだ時に、北のシリアのセレオコス朝と南のエジプトのプトレマイオス朝がこう戦っている予言があって、で、その中の背後にいる人がラオディケであるということが分かるんですね。で、アンティオコス2世はですね、この11章の6節にもはっきりと、まあ、名前はもちろん出てないんですけれども、出てくるんですね。そしてラオディケ、このアンティオコス2世もその、奥さんになった人もその後子供もみんな殺されいなくなってしまうってことが書いてあるんですけど、誰やったかって言ったらラオディケがやったんですね、という無理やり離婚させられて、このラオディケという政略結婚ですね。このプトレマイオスの長男ですね、この王様、王様の娘と結婚してペルニケって言うんですけども、で、これで全員殺されラオディケが殺したんですね。まあ、そういう背後、まあ、実は、このラオディキアっていうのがですね、実はそのラオディケから来ているんだということですけれども、で、ここはフリュギア地方の南西部にある重要なところで、まあ、先ほどの地図ご覧になると分かるんですけども、この メンデルス川っていうのがあってですね、このメンデルス川っていうのはこの、これだと左上の方にあるのかな。で、そしてそれの支流だから枝葉になっている、この支流がですね、これが日本語で何て言うのかな、リュコスか、リュコス川沿いにこうあるんですね。で、見ての通りですね、これ平地にあって、これずっとですね、私ラオディキア、このね、コロサイの遺跡行ってから、もうひたすら2時間半ぐらいかけてですね、もうエーゲ海、この地中海のエーゲ海に行くんですよ。で、エペソの町がまさにこのエーゲ海沿いにある町なんですけれども、こうずっとこの、まっすぐ平らなところを走ることができるんですね、平野なんですね。で、あとは、この東側の方に行くとシリアへの幹線道路もあるし、まあ、交通の便がいいんですね。まあ、他の、ね、7つ のこの町もですね、そういう交通の便のいいところであることを、ね、学んでいますけれども、で、この交通の便利さからですね、商業とか経済が発展して、あと銀行がですね、まあ、本当に中心的にあったんですね。遺跡に行ってもですね、この神殿の中にこれが金庫があって、これが銀行の役割をしていたっていうのは、この遺跡もラオディキアの遺跡ですね、見たんですけれども、で、この銀行金っていうのもイエス様の先ほどの言葉の中に出てきましたね。ですか。そして産業が、羊毛が盛んで、真っ黒なんだけど、あまりにも黒くて光沢があるから、こう紫っぽくも青っぽくも見えるような、こう柔らかい羊毛が、まあ、取れた、まあ、ところとも言われてるんです。で、これも後でイエス様がね、着なさいっていう、白い衣を着なさいっていう言葉が出てきますけれども、そして、有名な医学校があって、まあ、そこでよく知られていたのが目薬なんですよ。ね、後でね、この目薬買いなさいってね、これ私たちにははって思うかもしれないんですけれども、実はこの歴史の中に出てくる、このもう本当ラオディキアの中で有名なものをイエス様はお使いになって、もうラオディキアに住んでる人たちにとってはもうぐさぐさくるような言葉だったんですね。で、このそして、このユダヤ人たちが多くいたっていうのも、この アジアの地域このにはもう特徴的で、アンティオコス3世がですね、シリアの方からユダヤ人、バビロンの方からかな、多く移住させたので、このユダヤ人がある程度の社会的な地位を得ていて、で、エルサレムの神殿に献金することも許してくれていたっていうですね、まあ、そういう状況があって、まあ、宗教的にも、まあ、ある程度自由が保たれてたんですよ。ですか。だから、今まで見た教会で迫害が多かったでしょ。スミルナを筆頭として、あとはペルガモンもそうだし、そして、そうです、フィラデルフィアもですね、あったけども、ここはですね、比較的緩かったんですね。で、じゃあいいことづくめなんですね。とっても飛んでいて、で、緩くて、でね、ここで、一番大きな、この七つの教会の中で、ある意味で一番大きな危機があったんですね。で、これをよく表しているのが、この町の中で、紀元後60年に起こった地震で、それがね、こう象徴的な、出来事があったんですけど、地震が起こってですね、町が破壊されたんですが、皇帝ティベリウスが援助を言ってね、助けてあげようって言ったんですよ。ところがね、結構です。自分たちで町を再建します。自分たちでやっていけますよっていう自負を持っていたわけなんです。で、これが、まずかったですね。ずっとこの第二コリント今日曜日に学んでますけれども、神こそが英語だとサフィシエントっていう言葉なんですね。神こそ、神に私たちのリソースがあって、神によって私たちは生きているんだっていうね。だけど、これラオディキアの教会を言ったらセルフサフィシエントなんですよ。私はもう十分に足りてますですね。だから結構です、ね、これよく聞かないですか、ね、イエス様を伝道するときに、この伝えていくときにですね、いやいや私も満足してて特に必要なものないですので結構ですですね。これってなんか良さそげに見えて実は一番危ない。なぜかと言ったら恵みを拒む一番かたくなな状態なんですね。ですから、まあ、非常に私たちに身に迫るものがある、まあ、文化的にもそうだし、この日本という社会ですね、そして、この今の現代裕福であるとか自由が保障されているとかですね、まあ、こういう時にこの根本的なところで信仰の本質を破壊してしまうという要素を、まあ、こう持っているわけなんです。ではもう一度14節を見てみますよ。ラオディキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。イエス様がご自分をこういうものなんだと、この宣言されて、いるわけなんですけれどもね、これすべてのね、教会に対してそう言われているんですよね。で、そこで2つのことを言ってるんですね。アーメンであって、確かで真実な証人。これ、ちょっと1つにまとめることができるかな。で、次に神による創造の源だとこう言うんですね。アーメンというのは誠に真実にというヘブル語です。ですね。で、それで叱りというふうにも訳されるものだわけですね。イエス様が誠にっていうふうに言うわけじゃないですか。で、これはね、神ご自身って言ってもいいかもしれませんね。イザヤの65章の16節に、この地で祝福されるものは誠の神によって祝福され、この地で誓うものは誠の神によってって、これ、アーメンにある神って書いてあるんですよ。実際は、ヘブル語では。イエス様がこう、アーメン、アーメンって、ね、この誠にあなた方に言いますって言った時にはですね、本当にそういうことを言うよっていうのも、そういう意味ももちろんあるんですけれども、私がアーメンである方、叱りである方ということですね。イエス様にあって叱りであり、アーメンであって、この方こそが真実なんだということですね。だから次の言葉に、この、つながって、確かで真実な証人と、これ以前は忠実で真実な証人というふうに訳されてましたけれども、つまりイエス様が忠実に確かに父なる神を表しておられて、この方こそが真理なんだと いうことなんですね。イエス様は私を見た者は父を見たのですとこう言われて、で私が道であり真理であり命であると、私を通してでなければ父のところに行くことはできないとイエス様が言われた通り、この確かで真実な証人なわけなんです。でこれがなんでイエス様がこういう形でラオデキアの人たちに対して現れたかと言ったら、彼らが神の真実に触れようとしない、本当のことに触れようとしない、何かその自分の感じていること、快適なことですね、こう自分が感じて思っていることを崩されたくないですね。真理なる方を見たら私たちのこの罪が明らかにされるわけですね。だから闇を愛する人は真理のところに来ないと、光のところに来ないとイエス様が言われました。でそのように、この明らかにされていく、それを彼らが、自分は満足している、自分は大丈夫だと言って拒んで、いたという問題があるわけなんです。でもう一つが神による創造の港ですね。でこれがね、すべての創造の源にイエス様がおられるんだよということであって、でこれはもうほらコロサイ書に、有名な御言葉ですね、一種の16節で、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られましたと、この御子がすべての万物の源であるということ、これもね、なんでイエス様がこう紹介されたかって言ったら、すべての源により頼んでないわけですよ。だから自分たちにリソースがありますよ、自分たちにちゃんとこの持っているものがありますよとですね、イエス様を信じましょう、神様を信じましょうと言った時に、いやいや私は生活が安定してるから、お金を持ってるね、家がある、家族がある、ちゃんとした職業がある、健康も守られているですね、だから大丈夫ですと言って、それらのものが全てイエス様から来ているってことを認めないわけなんですね。でこういうこの全ての源である方を退けてしまうような心の状態であったということなんですね。でそれで次なんですよ、15節と16節をお読みしますが、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい、そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出すとこう言っていますね。はっきりと叱責していますけれども、ここでなんでこういう言葉をイエス様が語られているかっていうですね、この一番大きな問題が冷たくもなく熱くもないということですけれども、先ほどの地図ですね、もう一度ご覧になっていただけたらなと思いますが、このラオディキアの町は北にヒエラポリスがあり、そして東の方にコロサイにあって、この間にある町なわけなんです。でこれですね、ヒエラポリスというのは、この温泉で有名です。でラオディキアの教会からも見えるんですね。でこれね、はっきりわかるんですよ。私トルコ行った時にですね、なんかスキーのゲレンデもあるのかなっていう真っ白なところがねあるんですね。で今はトルコではトルコ語でパムッカレと呼ばれています。でパムッカレは綿の城とか宮殿という意味で、綿のように白いところですね。これが石灰がどんどん温泉から出てくるので、その石灰の棚床っていうんですか、こう段々畑みたいになってるんですよ。で写真それね、あるように、こう雪じゃなくて、それですね、石のようになってます。石灰ですからですね、そのようになっていて、でそこにもう本当に温泉が今でもプクプク出ていて、本当に大きなトルコの観光地の一つになっているんですね。でそこからですね、そこがこう北にあって、そして南がコロサイはですね、このコロサイの南側のところに山がありますよね。この山になってますよね。でその山というのがですね、何山だったかな、書いてたはずなんだけど、 まあ、いえ、この山があって、そこから雪解け水が流れるんですよ、コロサイを通って。で、その間にある町で非常に富んでいて、この冷たいのと暑いのと、どっちも水道管で取り寄せていました。だからこれ遺跡でですね、水道管の遺跡、土器なんですけれども、でそれで、中にある白いものですか、これね、カルシウムですよ。うん、カルシウムもなんかこう、溜まってね、沈殿、こう、溜まっているみたいな感じになっちゃってるわけです。鉱物があるから、温泉の方ですね、特にね。だからそうになって、で、このね、土器って意外にすごい優れものなんですよね。一度冷えると、それ自体がもう保冷にしてくれて、で、熱いものもこう保温してくれるっていうか、で、そういう、あれがあるから、結構こう、熱いのも冷たいのも来るわけなんです。で、私たちアジアっていうか日本人はですね、よく知ってるように温泉があったら何しますかね。それは需要のね、体温めるよね。で、当時の人たちも同じです。暑いっていうとですね、暑くて気持ちいいっていうあれですよ、温泉で、わざわざこの水道管を通してですね、そして、この管から出てくるもので、ラオディキアの人も温泉に入っていたわけなんですよ。ちなみにヒエラポリスに行くとですね、遺跡でね、たくさんのね、ネクロポリスって言うんですけども、この、たくさん墓がある町になっています。で、なんでかっていうとですね、そこにちょっとこう、持病がある人がですね、こう、たくさん温泉のために集まってくるんですね。けれども、残念なことにやっぱり命が長持ちしなくてですね、長生きできなくて、まあ、そこで葬られてってネクロポリスになっちゃったっていう、まあそういうことなんですけれども、まあいずれにしてもこの保養地っていうか温泉が流れて、この熱いものも入ってきたんですね、ラオディキアに。そして冷たいのも入ってくるんです。冷たいのはもちろん私たちは新鮮ですよね、リフレッシュされますよね。これがイエス様がおっしゃってる、この冷たく熱いどちらかであればいいのにっていうことなんです。で、生ぬるいっていうのがあるんですけども、このラオディキアの人たちは、実は温泉も飲むんですね、熱いのも。まあ、これなんか日本人もやるかな、これ。ちょっと、やります。ああ、うなずいてるね。そうだ、僕、そうだよ、お膳に行った時にこの、温泉の水飲めますとかって言って、僕は飲んでね、ちょっと飲みすぎて気持ち悪くなっちゃったんですけども、飲めますよね、飲めるよ、飲むんですよ。で、本当にそれがすごく体にいいと思っているんですが、彼らの中ですよ、これ考えですよ、彼らの考えに、生ぬるいものに出会うとですね、これ毒が入っているっていうふうに見なすんですね、良くないと体に。それで吐き出すんですって。というのがイエス様がここで言われていることで、熱ければ癒される、そして冷たければ本当リフレッシュされるですね。しかし生ぬるいよあなた方はと。だから私は吐き出さざるを得ないって、もういつも彼らが知っていることを通して、今あなた方は生ぬるいというこのことをおっしゃっているわけなんです。アーメンである方確かで真実な証人ということで、イエス様が、この現れてくださるところに対して、はいははい、いいえはいいえと言えないような状態なんですね。まあ、自分の生活に満足していますから、ああよかったですって言うかもしれません。あ、なんとなくそうなんだって言うかもしれません。いいお話でしたっていうふうに言うかもしれません。そしてけれども、この私は特にここで言われていること、イエス様が言われていることは、まあ特に当てはまんないかなって言っている、問題は特にありませんクリスチャンですね。これが一番の問題なんです。問題がないと言っていることが一番問題なんですね。イエス様の真実に触れたら、アーメンなる方に触れたら、私たちは必ず反応するはずです。それはもう本当に自分が足りないということを知る、あるいは、励ましを受けるですね、このようにこのはいははい、いいえはいいえとこうイエス様に応答をするはずなんですが、 その反応がないということ、これが一番大きな問題なんです。なのでこれね、本当に霊的に非常にチャレンジで、反発することと無関心であることってどっちが心が固くなかなっていうことをちょっと考えてみるといいんですね。反対すること、迫害するっていうのがですね、もう本当に悪いことであり、神様に対して罪を犯しているわけですけれども、パウロがですね、改心した理由っていうのが、イエス様ご自身がおっしゃられて、この牛の突き棒ですか、それをつついているのは痛いことだっていう言葉がイエス様言われたんですよ。で、これは牛が、こう、耕すときにですね、こう反抗してですね、後ろに蹴るとですね、その突き棒に当たってこの足を痛めるんですよ。で、その足を痛めるから、で自分を痛めつけているっていう意味で突き棒をつくと、ということを言って、パウロはイエスが真理であることを知ってたわけですよ。うすうす分かっていたんだけれども、そのだからこそ猛烈に反抗したんですね。猛烈にそのキリスト者たちを迫害していったんです。で、ついにこのイエス様が私をなぜ迫害するのかとおっしゃって現れたわけで、ある意味で一歩近づいていた、近かったからこそ迫害をしていたということになります。ところが無関心というのがね、悔い改めようがないんですよ。この富んでいる町だったんですね、このラオディキアが。で、この富んでいる、富が集まっている大きな都として、黙示録には17章、特に18章ですね、大バビロン、大インプの大バビロン、バビロンですね、バビロンという町があって、でそこで一夜にしてですね、一日にしてその商業っていうか富が滅んでいく姿があって、でそこで嘆いている姿があって、ここまでしないと、気づかないっていうか、それでも気づかないかもしれないですね。そういう鈍さがあるわけです。よく言われるのはね、このガラスのような硬さだったら割れるけれども、ゴムのような軟弱者だったら何をやっても壊れないっていうね、いう言葉、この火の中で燃やさない限りね、無理っていう。でこれがイエス様が言われている生ぬるさなんです。本当にこう身に迫る霊的な危機ですよね。迫害されている国よりも日本が豊かで、そして満足できると。で、私は特にいりませんよと。ちょこっとね、イエス様って言っとけばいいかなとかさ。で、こういうふうにどんどんいつの間にか世の思い煩いの中で、富の惑わしの中で身を結ばないでいる、離れていっていく。で、離れているつも実は離れているように見せない、ちょっとこう術も覚えている、処世術、クリスチャン的なクリスチャンとしての。で、そういうものが一番やばいわけなんですね。じゃあ迫害されている方がですね、ある意味でこのイエス様に従うことができるということなんですね。以前パキスタン のクリスチャンと会ったことがありますけれども、あれを通るんですね、なんていうんだっけ、セキュリティのなんていうか、こうドアですか、ちょうどあれです、空港にあるような、あれが教会の前についてるんですね。で、そこを通っていかなきゃ、金属探知ですよね。で、それを行って入るわけです。だから自爆テロがしょっちゅうイスラム教徒、過激なイスラム教徒にあって、でやっぱり実際に爆破が起こってですね、そして本当人が死んでっていくわけなんですけども、けれども例えばイースターの時とかはですね、もう溢れるばかりの人になっていくというですね。で、そこで死ぬかもしれない、殺されるかもしれないということも分かっていて、それでも行くんですよ。で、これがですね、聖霊の働きなんですね。で、これがその熱い、冷たいっていうのがはっきり分かって、アーメンである方に触れる時の反応なわけで、で、これを大きく妨げているのが、私は十分ですという、その満足させるものが自分たちにたくさん潤沢に与えられているという大きな問題があるわけなんです。そこでですね、イエス様はっきりと言われます。17節です。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言ってるが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが 分かっていないということです。先ほどのね、この地震が起こった後、このラオデキアの町で皇帝からの援助を断ったじゃないですか。で、その態度ですよ。私たちは富んでいる、豊かになっていますと。足りないもの何もないというのが自分が見ている姿なんです。しかしイエス様が見ている姿はその逆で、惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。本当にね、このイエス様に触れないとなかなか、このだから御言葉に触れていかないとですね、これ分からないですよ。だってスミルナの教会に対しては本当に極度の貧しさであったにもかかわらず、実はあなたは富んでいるとイエス様が言われました。それは信仰に富んでいるわけですね。にもかかわらず、この私たちはどうしてもですね、目に見えるものに従って、私は今は祝福されているというか、豊かだから大丈夫だですね、問題が特にありませんということですけれども、その逆でですね、本当あなたたちは何もないこと書いていて、惨めで裸で盲目なんだと。で、このことをはっきりと知る必要があるんですね。で、18節、私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、金ですね、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいということで、買いなさいという言葉、だから彼らがよくやっている言葉を使って恵みを受けなさいということなんです。イエス様こそが誠の富ですね、金ですね、金よりも尊い信仰っていうふうに聖書には書いてありますけれども、誠の富であられるイエス様が私を受け入れなさい、私から買いなさいと、金をと。で、次に白い衣ですね、これはね、罪、イエス様の血によって洗い清められた正しい行いを表す、衣なんですね。これ黙示録にたくさん出てきますね。白い衣を着せられるっていうですね、この子羊の婚姻19章ですか、イエス様と結婚式や天であるんですけれども、そこでも麻布の布を着てまとった花嫁が出てくるわけですね。白い衣を着なさいと。で、彼らは黒い羊毛をね、本当に誇って着ていたわけですけれども、白い衣を着なさいと、裸なんですよあなた方と。そして、目が見えてないですよと。だから目薬で有名な町なんですけれども、目薬を、私こそが目薬で目が見えるようにさせるんだということなんですね。で、そして私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいです。いや、これね、懐かしいな。今原稿に書いてないんですけども、パッと読んでですね、懐かしかった。何かって言ったら、クリスチャンになったばっかりの時に、あ、憎んでるから叱ってるんじゃないんだ、愛してるから叱ってるんだ、イエス様の愛っていうのはこういう愛なんだ、自分のことを本当に愛しているからこそ叱ることもある、叱ってもくださる方なんだと。この愛の中、いい子いい子ってやってですね、そういう愛ではなくて、叱る、懲らしめる愛なんだ。まあ、事実ね、書いてますよね、箴言に有名な言葉、我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない、主に叱られて気落ちしてはならない、主はその愛するものを訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだからと、こうあるんです。愛するからこそ叱ったり懲らしめたりするんです。愛の反対って何だって普通言われます？愛の反対ってパッと浮かぶのは何ですか？愛すること、とあとは、あ、それはだから教科書なんです。教科書っていうか、今から話そうと思ってたんですね。憎むとかね、なると思うんですけれども、そうなんです。マザー・テレサがね、愛の反対語は無関心だってこう言います。憎むっていう方はまだ関心があるんですね。関心がある、憎むっていうことは。だけども無関心なほど愛とほど遠いものはないわけです。だからイエス様は今ここで、愛するものを皆叱ったり懲らしめたりするということですね。で、だから熱心になってということです。悔い改めなさいということですね。その熱心になってという前にですね、この真実な愛ですね、これイエス様アーメンであられる方ですから、これ真実な愛でありますが、十字架に向かうことを弟子たちにイエス様お語りになってですね、ペテロが、 いさめた時に下がれサタンですよ。サタン、イエス様からサタンって言われたら、いや傷つくどころじゃないですよね。でもイエス様はそのまま言ってくださったんです。それはあなたは神のことを思ってなくて人のことを思ってるよと。だからサタンがそうやって、彼のことを利用してしまったわけですけれども、人のことを思って神のことを思ってない、はっきりと言われる、まっすぐに言う、悔い改めるように、この語ってくださる。そして熱心になって悔い改めですけれども、この熱心というのが結局ラオディキアの人たちに抜けていましたね。今コリントの第に学んでますけど、熱心という言葉がこう頻繁に出てくる、繰り返し出てくるんですね。だら彼らもやっぱりこう比較的飛んでいたんだと思うんですけれども、何ていうか鈍くされていたところで、このパウロが厳しい手紙を送ったところ、彼らは多くの人が正しく応答した時に熱心になったという言葉がありますね。熱心にまた献金を準備していたとかですね、本当に私たちがこの暑いまたは冷たいという中にいるときにですね、この熱心さが与えられるわけですけれども、この熱心になって悔い改めなさいとこう言うんですね。でそれまでは何て言うかな、神様ごめんなさい、はい、もう許せた、 OK なんで、何て言うかな、こう何か自動販売機みたいなね、お手軽さっていうか、怖いよね今の社会ね、こうお手軽だから、便利だから、コンビニがこんなに流行ってね、すごい数じゃないですか、ね、お手軽でこのコンビニエントな便利なものになっていくから、全てが便利にしてしまおうとしますけれども、熱心というのはどうですか、ね、愛し合ってる人たちの中で熱心、なんかコンビニみたいに動けますか？動けないでしょ。すごい時間かけますよ。ですね。いろいろ、こうね、好きな人のためにもう どんなことも、恋愛もそうだし、こう夫婦の間もそうだけども、好きだったらば、もう本当に時間かけますよね。でも母親が子供好きだから手作りの弁当もあるでしょ。味が全然違います。はっきり僕も覚えてますし、今の自分の奥さんのこともそうだけれども。ですね。全然味が違いますよね。熱心になってなんです。で、次に、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると、ここからですね、回復するんですね。私は戸の外に立って叩いているっていうのは、これつまり、教会の中にイエス様もおられなかったんです、すでに。これやばくないですか？教会にイエス様もういないんです。エペソの教会に対して食材を取り除けるってイエス様言われましたけど、繰り上げてくる。その時に私の臨在がなくなるよと、ね、こう、警告だったけども、もうすでにいなくなってたんです。だから、満足している教会って怖いよね。イエス様外にいるんですよ。で、塔で叩いているわけで、応答して、立って叩いているですね。そして、声を聞いて戸を開けるならと、応答するまでイエス様は待ってくださっているわけです。だから私たちの自由意志を尊重されるわけですね、イエス様は。私たちが応答して行くことによってイエス様は、だから無理やりこじ開ける方じゃないんですね、イエス様はね。自分から開けていく、主体的に求めなさい。探しなさい、戸を叩きなさいとですね。でそのように、この能動的に応答するわけですね。そうすると私はその人のところに行って彼と共に食事をすると、これね、一つになるという、交わるということです。で私たちにはなかなかわからないかもしれませんけど、今でも中東の文化というのは食事をするというのは平和を表しています。なぜかといったら、同じものが口の中に、体の中に入るからです。で、一つになっているということを象徴的に、神秘的に表しているんです。だから聖餐式っていうのはまさにその考えで、一つのパンから食べることによってキリストの体に預かって、自分がイエス様に預かるだけじゃなくて、同じものを預かっているから互いにイエス様にあって一つになっているわけなんです。で、血もそうですね、同じ杯から、飲むわけですよね。でそして 一つの体になっていて、この食事をしていくことによってイエス様がそれで親しく交わってくださるんだということを表しているんですよ。ですね、ここ、トルコ旅行に行った時にラオディキアの教会に行きました。2回も実は行ってるんですけれども、教会っていうかラオディキアの町ですね。で、1回目に行った時にはもうはっきりとしてなかったものがあったんです。2回目に行った時にちゃんと用意した、もうずっとね発掘してるからね、もう瞬く間にねどんどん変わっていくんですよ。今ラオディキア、もう次に行ったらもっと変わってると思うんですけれども、どんどんどんどん発掘されてるんですが、そこにね出てきたのが教会の跡なんです。つまり彼らは悔い改めたんだよね。だって教会があるんだもん、ラオディキアの町に。ですよね。で、これ90年代ですから、このヨハネが啓示を受けたのは、ですから、それはおそらく4世紀だから、あれですね、もうキリスト教が公認化されてじゃないと教会だって建てられませんから。で、あとは誰かの大きな邸宅のところでこの家の教会の跡があるっていうのもこう出てきて、やっぱり教会の跡があるんですよ。ということは彼らは悔い改めたんだよね。よかっただよね。これ恵みですよね。これほど厳しいこと言われてるけども、これね、ある意味で脅してるかもしれない。でもそういう脅しではなくて、イエス様愛しておられるから熱心になってね、いらっしゃるわけですよ。で、彼らが熱心になって悔い改めたことによって、イエス様が本当に共に食事をしてくださったわけなんですね。で、21節、勝利を得る者を私と共に私の座につかせる。それは私が勝利を得て、私の父と共に父の御座についたのと同じであるということですが、勝利を得る者というのは言葉がもう全ての教会に対してイエス様はお語りになってます。で、ヨハネ、同じヨハネが第一ヨハネで、何が勝利者かって言ったら、打ち勝つ者かって言ったら、信じる者が世に打ち勝つ者で、イエスを神の御子と信じる者が打ち勝つんだっていうことです。だからイエス様を本当に神の子キリストと信じていく者たちに与えられている約束なんですが、私と共に私の座につかせると。なぜかというと、イエス様がこの蘇って天に上げられて、そして父の座についたのと同じようにですね、そこのところにつかせるよとイエス様が言われている。もうすでに霊的にはエペソの2章では、このキリストと共に座につかせてくださったという言葉があるんですね。霊的にもうすでにそのようになっているんですけれども、事実イエス様が戻って来られてからは、この裁きの座につくことが、20章4節ですね、この黙示録のあるんですね。また私は多くの座を見た。それらの上に座っている者たちがいて、彼らには裁きを行う権威が与えられたとこう書いてあるんですよ。このようにイエス様と共にこの王のようにして統治をする、また祭司のように神と人との仲介をしていくという働きの中に私たちは置かれるわけなんですよね。で、興味深いのはですね、先ほど食事をするっていう話したでしょ。で、その後でこういう裁きの座っていうの書いてあるでしょ。これに実はつながってるんですよ。メフィボシェテという人が旧約聖書の中に出てきて、で、これはね、ヨナタンの息子なんですけれども、ヨナタンの友人であるダビデがですね、このヨナタンに対して約束をしましたですね。ヨナタンがお願いしたので、こう契約を結んでですね、で、私の、子供とか子孫をですね、守っててくれと、滅ぼさないでくれって、普通ね、権力闘争で絶対滅ぼされるわけでしょ。これサウル家からダビデ家に移るわけですから、普通は殺されなければいけないわけだけれども、いや、そうしないでくれとお願いしたわけですよね。で、それで、メフィボシェテが残っていたから、よくして恵みを施したいって、こういうこと。で、もう彼は、逃げていった時に、ウバが、落としちゃってね、この足がね、聞かなくなっちゃって、もう本当に聞かない人だったんですよね。でも本当にそういう状況で、も殺されても私は構わないと彼は覚悟していたところがですね、もう、このサウル家の土地も彼に回復させてあげて、そして毎日ダビデと共に食事の席に着いたんです。つまり恵みに預かったんです。 その王の食事を取って食べて、そして土地もこの回復されさられて、というのがこの実はイメージとしてあるんですね。王なるイエス様と食事をしていく恵みに預かっている。本来なら私は滅ぼされなければいけないのに、恵みに預かっていて、そしてダビデの食事、ダビデと同じようにダビデの子であるイエス様と私たちは食事をしてですね、そしてこの王としての働き、このイエス様からのこの王権ですね、それをこう任されてですね、そして統治をしていくということがここにこの約束されているので、この富があるんですね。だからこのラオディキアの人たちはですね、あまりにももったいない、この恵みがあるのにいりません、いや十分ですからって言っちゃってるっていうね。でこれが大きな問題なんですね。で私たちもこの、その目に見えるものこのにいろんなことですね、思い煩いで離れてってしまうんですけど、やっぱりこの目薬をいただいてですね、そして目が見えるようにしていただいて、そして裸でいることがないようにちゃんとイエス様という着物を着てですね、そしてこのイエス様という金をいただく必要があります。で最後に耳あるものは御霊が諸教会に告げることを聞きなさいということで、これ全ての教会に対して言ってますね。これで終わりました。御霊による語りかけが諸教会に対してそれぞれの教会にありました。エペソは初めの愛から離れた教会について、そしてスミルナ第2のスミルナは迫害を受けている教会ですね。で3番目が妥協してしまっている教会、4番目がなすがままにさせていた教会ですね。この罪とか不法ですね、なすがままにさせた。で5つ目がこれがサルですですね、無気力な教会、生きているとされているが実は死んでいるっていうんですね。で 6番目がわずかな力でも忠実にイエス様を信じていっている教会です。そして7つ目が最後ですね、キリストを必要としていない満足してしまった教会、これ怖い、一番怖いですね。で今日はそこを見ていきました。でこれイエス様、私はすぐに来る、そして私はこのようにする勝利を得る者にはという報いを全ての教会に対して与えられました。でこれが今あることであります。ですね、覚えてますか、このイエス様がヨハネに対して、今見た、あなたが見たこと、今あることで、その後に起こることをでこう、ね、書き記しなさいとイエス様は言われましたが、ちょうど私たちはこの今あることを見ていった、つまり教会のことですねを見ていって、そして4章からその後に起こることについて見ていくことになりますですね。でここからが、まあ、将来になっていくわけですね。私たちにとっても将来になっていくわけです。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに豊かな恵みのメッセージを与えてくださり感謝します。しかし私たちの恵み、あなたの恵みを恵みとしていかないという最も一番良くない生ぬるさをこの教えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこのしっかりと目を覚まして祈り続けていくことができるように、そしていろんなことが起こってもこれあなたから来たものである、すべての創造の源はあなたですから、だからあなたから来たものであって、私たちはあなたにすがってあなたから買ってこのいただいて恵みを、そしてあなたの力によって生きていく、弱いけれども強いと言えるようなものとしていってくださいますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。はい、終わります。